皆さんこんばんは。ステージタイガーラジオ第11回のお時間がやってまいりました。今夜のお相手は、
お久しぶりです、アミジローです。
そして小野アスカでお送りさせていただきます。そして今日はなんと、
あの男が
帰ってきました。
ただいま、いや、はじめまして。どうも、青山郁彦です。
おかえりなさい。
しょよっしょ、
もう本当にね、この世代の皆様、ただいまでございます。そして聞いてくださってる皆様、はじめまして、私が青山郁彦でございます。暑苦しいぞ。
どこの芸人ですか。
いやね、あのこの間までね、新潟に行ってましたんでね。
あ、寒いところに行ってましたね。
そうそう、あの自ら熱を発散していかないと、はい、凍えてしまうんじゃないかと。まあ、まだ全然寒くなかったんですけどね。お米が美味しくってね。
ちょっと待ってもらっていいですか。ちょっと待ってもらって、改めましてね、はい、あの今回、まあ、あのラジオ初登場になります。はい、3人目のゲストね、はい、青山郁彦さんでございます。
喋りたいよ。あの3人目なんですね。
あの、はい、そしてね、あの出演もさることながら、うん、あの、はい、我々に縦指導をしていただいているというね、はい、もう師匠と呼んで、もう間違いのないお方でございま す、
はい、もうとんでもございません。ステージタイガーの皆さんはね、本当に素晴らしい。何が素晴らしいかというと、縦の稽古はね、そこだけやってもダメなんですよ。家でちゃんと宿題を復習をしてくれる。聞くところによりますと、夜中の公園に一人木刀を振り回す女子も存在するという、このステージタイガー。
耳が痛いな。
いやいや、まあ、それはしょうがないですからね。
いや、今日ね、このラジオの収録の後、はい、久しぶりのね、はい、私、あの帰ってきて初めての稽古復帰でございましてね、40日前につけさせていただいた立ち回りがどのように進化しているか、もう非常に楽しみなんであります。皆さんも劇場で楽しみにしててくださいね。
皆さんも劇場で楽しみにしてくださいね。
はい、アミさん、
はい、ね、いや、そうですよ、本当にね、はい、あの、いや、もういいもん見せるだけですからね、これはもうそうですよ。
いや、でも本当にこうね、時代劇やるって発表になったのって、うん、結構、はい、夏とかくらいだったじゃないですか。
まあ、公にはそうですかね。
ですね。でも、あの、まあ、2月から縦の稽古を入らせていただいて、
はい、
で、春ぐらいからステージタイガーブログでなんとなくステージタイガー的縦の稽古始めましたって書いてて、
はいはいはい、
ファンの皆さんはステージタイガー なんや急に縦の稽古始めてって、2、3ヶ月思ってはったんちゃいますかね。
そうですね、
まあでも薄々分かってたんじゃないですか。
え、盾やるんでしょってあちこちで言われましたからね。
いや、でもね、僕もね、盾の稽古、はい、あの始めさせていただいた時は、はい、まあやるんやろうなと思ってたんですよ、
はい、
で、なんとなくも聞いてはいたんですけど、
はいはい、
いや、でも時代劇をやるとは限らないぞと。
あ、なるほどね。
そうなんです。それに関しては、ええ、僕、まあ、割とその、ね、クラスの担当、受付担当というか知ったじゃないですか、
ええ、ええ、
ただその辺の作品についての話をどういう風にしてるかっていうのは全然僕も知らなかったので、ええ、あ、この人知らないんだと。何も聞いてないんだと。
ひょっとしたらね、ファンタジーのアクションかもしれないわけですから。
そうそうそう
そう。あの、最初ね、まあ、まずは基本からあの接待会の肉体訓練の一環として盾を、はい、取りたいって、はい、じゃあまずは基本からだろうってね、
はい、
こう長い僕とお振るしていただきながら、
はい、
しばらく経って、さあまだオフレコやけど秋にね盾をやるということですけど、使うのは刀なんですか。あの、短い刀ですか、それともなんか不思議な武器ですか、鎖鎌とかですかって言ったら、なんかうふふって笑うだけでね、
なんか何言ってんのかなと。これどういうボケなんだろう
と。ドキドキしました。本当に刀を振るうんだろうかどうだろうかと思いながら稽古してましたからね。まだ分かりませんよ。
そうですね、ね、どんな武器が出てくるのか。
だって飛脚の舞台ですからね。
まあね、あの、それは鎖鎌とかはない可能性はないですから、ね、
うん、ない可能性はないですよ。
はい、
ほら、昔あの、はい、たけしの座頭市で、
う
ん、あの、去年共演させてもらった早乙女太一くんがね、うん、昔あの子役で出てましたけど、
はい、
あ、違う、太一くんちゃう、太一くんのお隣の姿、あの、立花大五郎さん、
はいはい、
大五郎さんなんかね、あの、三味線弾いてて、三味線プツって 二つに分かれてそれが刀になってるっていう武器やったりね。
不思議な武器。
なんか三味線の友人みたいに七事の意味みたいに戦うんかなと思ったら三味線が分かれるっていうね。
そっちに仕込んでたんですね。
だから飛脚家ってまだ分かりませんよね。
まあ、もう
持ってる棒がザトイチみたいになるかもしれへんし、 あの棒の先っぽに、ね、荷物ついてるやつ、
はい、
あれあの紐でこう縛ってるんですけど、あれほどけたらね、うんうん、あのあモンハンの世界でなんて言うんですか、あれモーニングスターって言うんですか、
あなんかそんなんありますね、なんか先っぽがニョンって伸びるやつが奮闘
がついてるような武器に、ね、なるかもしれませんから ね
西部劇とかでも引きずってた棺桶開けたら中からマシンガン出てきたりしますからね
マシンガンっていうのもあるかもしれないですよね。
それはね、まあ、微妙な時代ですからマシンガンはともかく銃はないとは言え
ない、銃はないとは言えないですからね。あそうですよね、設定幕末ですからね、
はい、
今ね映画でやってるあの、はい、ロー ニケンシン第1作の、ね、あのガトリングガン、ガトリングガンをね、あの飛脚の足でパパパパパパって言ってるとか、
正直あのなんていうんですかね、時代考証っていうのにこだわりすぎるとドラマって動かしにくいじゃないですか今
そうですよね、
そうでしょ、もちろんあのテイストはありつつも最終的には面白いものをお届けすることが大事じゃないですか、
はいはいはい、あ
の間違いがないことが大事なんではなくて、あのお客さんが楽しんでいただけるっていうのは僕たちは大事にしています。
今ね
うまいこと言うたな、
青山ネタバレするんちゃうかっていう阿部さんの目がねちょっと言ってもうたかな俺いくつか
いやどっちかというとね小道具担当は阿弥さんなんですよ。どんどん阿弥さんの作る小道具のハードル上がっとるぞっていう方向の目やと思う。
いや
そっか小道具担当なんですね。
まあまあ小道具も担当はしてますよ、はい
はい、アミさん
僕一人でやってるわけじゃないですけど、
ね、なんかあの孫悟空の如意棒みたいにあれあの飛脚の棒って何て言うかな、
はい、
伸びろ飛脚棒とか言ってウィーンとか伸びたら面白いですよね
電動でね、
まあ、そうやったらそれで食っていきますけど
いや全然大丈夫です、まあ、好きなことを話してください。
言わなあかんことってありますか今日
と。ああ特にないんじゃない。
来てねぐらい。
そう来てねぐらい。
いやもう本当にね、うん、こう申し訳ないながら、
はい、
もうラジオ何回か行ってて今日が第10回ですか、
はい、
11回ですね、
はい、
もう2桁行ってるというのに、
はい、
私あの初回しか聞いてないんで、
あ
何がもう言ってしまった話題なのかわからないんで、
まあまあまあまあ、
被らないように被らないように話してると変化球にしかならないんですよ
いや別に被ってもいいですよ全然
違う方が話すということでね、別の話題にもなりうりますから。
みんなどんな話題してるんですか
あの、ね、パンケーキとか、
うん、
パンケーキ、あ今流行りのね、
あと毒蜘蛛の話とか。
ああそうですね、
そんなんもしてましたね、
う
ん、
この間あの新潟の学園で、は
い、
どうでもいい話ですよ本当にあの雲が出まして、
はい、
最初ああの朝雲はなんとか夜雲はどうのこうのって、はいはい、どっちやったっけ、ね、とか言って、でも雲を害虫食べてくれるから殺さんでええんよとか言ってこうつね、女の子がギャーとか逃げてるのを僕が、
はい、
捕まえて窓がペッとか捨てたりしてたんですわ、
はい、
1匹2匹やったらいいんですよ、
はい、
どうもね近くにね雲のね、ななあれ雲の巣っていうかなんていうんですかね、本当の雲のアジトがあったのがあの大衆演劇の巡業行ってたんですけど、
はい、
大衆演劇の巡業ってあの1ヶ月30日間で、はいまあ、途中演目繰り返すんですけど、
は
い、まああの最低18本くらいはやったんかな、
結構
お芝居日替わりなんで、
はい、
18本くらいの芝居とあとショーを毎日内容を変えれるようにっていうので、
はい、
山ほど衣装を持ってて積んでるわけですよ、
う
ん、そこの上にねなんかちっちゃい子供がね10匹くらいブワーッと現れて、これはいかんなんとかせえへんと衣装を蜘蛛の巣に貼られ、蜘蛛の糸だらけになってはこれはいかんと思ってこうねごめんなさいってこう最初はねこうごめんごめんって言いながらやってたけど、途中からもうまだおるかっつって蜘蛛反対になってしまいましたね、
ポイポイポイポイとね、
いやごめんなさい殺傷しました私、スパイダーマンが好きな私としては
まあ
でちょっと大きいやつね噛み寄ってん、 カミカミって言って、あ、噛まれたと思って、
噛むんですね、
むんですね。
毒とか大丈夫なんですか、
まあね、毒蜘蛛もそういうことなんでしょうけど、
ね、
噛まれた経験がないですか。
きっと僕は翌日の朝には、はい、なんか危機が迫ったらクラッとこうめまいがして、はい、で気がついて壁にペタッとか張り付くっていうこれは新しい身体能力がついたぞとまた縦にこうね、一個要素が増えるぞと。
もう一人でワイヤーアクションができるように
めっちゃ盛り上がってたんですよ、うん、なんとか特殊能力とバレない範囲で、うん、そう壁に一瞬張り付くとかして、うん、え、何すごいっていうくらいでやってるのすごいじゃないですか
いや、いいですね、壁ちょっと走れますもんね
そうそうそうそう、でジャンプした瞬間に一瞬天井に蜘蛛の手ピッて引っ掛けてすぐ離す、
はいはいはいはい、
ちょっと浮いたかなって見えるくらいっていうい
や、賢い使い方、
いい使い方ですね
と思ったんですけど、まだね、うん、まだちょっと
まだ目覚めてない
です、目覚めてないというか、雲がちっちゃすぎたというか、
そうですね、
もうちょっと育てた方が良かったんじゃないですか
ね。大事に育てて、お前はそういう能力を僕につけてくれよって言いながらこうね、面倒を見て、
面倒見てね。でもあのね、あのいろんな病気と同じでね、
はい、
あの潜伏期間というのがあるかもしれませんから
なるほど、
もしあのマッチ見に来ていただいて、
ちょっと見てるなと思
ったと思ったらあいつ使ったなって思って
もいいですよ、目覚めたんやなと、ええ、楽しみ
それはすごいニュースですけどね、もっと先が見たくないですから
極めますよ、糸使えたらあの、はい、ハンターハンターのひそかのバンジーガムみたいに使いますからね、
あ、便利
絶対落とさないこうジャグリングとかね
というかもうそれだけで全然見せ物になりますけどね。
いやいやいやいやいやいや、そんなね、あの一発芸屋さんにはなりたくないんです。
あ、なるほど、
役者でやっていきたいから、
芸術として昇華させて、
ね、サイボーグ009の007が顔芸だけで食っていけるのに、あの人はあくまでシェイクスピアのセリフを言おうとする。
そうですよね、もともとね役者さんというか喜劇人ですからね、う
ん、こんなマニアックな飛び方大丈夫かしら。
大丈夫ですよ。
あれですよ、飲んだくれてボロボロになってるところをね、ブラックゴーストにさらわれて改造されたんですよ、
大気の毒に。
あれでもあの人顔芸を自分の能力を平然と使ってますよね。
使ってますよ、後にね後にこうステージを上げてショータイムで顔クシャクシャってやって、あの怪物くんみたいな感じで顔芸やってくってるん
です。すごいでしょってやけど、お前改造人間やろっていう、
うん、
でもなんかね、その後のシーンが映るために顔芸やってる時はいい劇場で羽振りがいいんですよね、
う
ん、でハムレットのセリフ喋ってる時はやさぐれてる
憧れてるんでしょうねあの人。いやでも、ね、あの人ね、あのこれ、まあ、一つのエピソードでありますけど、あの一回なんかめっちゃいい男に変身して、あの女の人と恋に落ちるっていう話がある
エピソード
が、エピソードがあるんですけど、まあ、言ったら嘘をついて近づいて言ってるんですけど、
はい、
その人がもう言ったらベタですけど不治の病で、ほんであのだんだん仲良くなって、向こうはすごいこっちの方ついてくれて、お互い好き合ってるけど、言ったら仮面の自分を愛しているわけ で、
はいはい、
でそれで最後までこっちを信じていって亡くなるんですけど、ほんでもう俺はもう二度とこんなことのためにはもうこの能力は使わないぞっていう、ハードボイルドなお話が、
うわー、
それめっちゃいい話だけど、うん、男ってその時はそう思うんですよね、
うん、またね
目の前に
ものすごい
現れたら使っちゃうんですよ、
ね、いやだからね、ちょっとだけ鼻高くするとか
あ、プチ整形、
プチ整形ぐらいなら
セ
ーフちょっと浮くっていうのと同じですね
自分の中の解釈を変えていくわけですね、いわゆる、ね、これは違憲ではない
これは自分のバリエーションだ、
そうそうそうそう、
ちょっと化粧したぐらいであると、
そういうことです、
そういうことですね。
なるほど、
だんだんグズグズになっていくんですよ、皆さん気をつけましょう、
はい、気をつけ、ね、泥酔して道で寝ないようにしましょうね、
はい、
改造されますから
なんかマッチの話します、
あ、もうええ加減しゃべり尽くしたしな、ね、あ、そうそう、
はい、
ね、その青山さんは謎の資格という役、
そうですよ、
ですよ、
そう、なんか YouTube 見せてもらったらね、はい、なんかドーンってね、
すいません、昔の個人的な写真を使わせていただき
ます、あれ何の写真
あの宝塚で桃太郎やってはったやつ
です。あ、YouTube ってあの予告
編的な、予告編の CM ですね、
予告動画です、はい、なんかね、僕の顔写真の後ろにあのなんかあの漢字の垂れ幕がぶってあって、なんやろこの中国っぽいお寺っぽいって、あの中山寺ね、
そうです
阪急電車中山寺、
はい
はいはい、
の中山寺であの 一人パフォーマンス、うんうん、一人芝居桃太郎っていうのを大道具でやらせてもらった時に小野さん見に来てくれまして、その時の写真ですね。
その時の写真です
びっくらこいたわ。
他にあんまりなんか飲んでなくて真面目にやってる写真がなくてですね、
言
う
てくれ
なフェイスブックで毎日のように上げたはるやん
でそんなん勝手に撮ったらダメじゃないですか。なんか他の方がね撮影された写真ばっかり上げたはるから、
まあ、
そういうの
も、ね、ありがとうござい
ます。あれでも自撮りじゃないですか。結構
結構自撮りもありますよ、
ね、なんかこれから行ってきます頑張りますみたいな、
は
あ、
でありますね、
自撮りであまりに近すぎる写真を上げるために私はスマホの前で笑ってると、はい、衝撃状態に何人かに言われておりますので、ね、
いやでも偉いな、
偉いな、
やっぱりそういうことをねちゃんとやっていかなあかんなっていう。
そうですよ、アミさんもやっていきましょう。
僕ねもう本当にプライベートは死んだ目をしてる
いや僕あの写真撮るだけ時だけかもしれないですよ
いやいやでもね本当にいいと思う。
そうです、あのねネットが私の生きてますっていう、はい、
生存確認
の僕ねもうまた町から離れちゃいましたけど、うん、もうあの東京で演劇の大学行ってたんですよ、
はいはい、
でその後日光江戸村ってところに入ったんですけど、うん、ですぐに北海道に転勤になったんですよね、うんうん、で北海道のテーマパークになってもうその頃からなんかこう旅の放浪の人間になってたんですけど、うん、卒業後2年で大学の同窓会名簿に住所不明って書かれましたから、うん
素敵ナイスエピソードですよ。もうもうそれで肩木と頭と分かるわけです、まあまあ、
ね、
発信していかないといけないなと。
いるよこの辺りに、
ちなみに北海道に住んで3年くらいまで、はい、僕あの住民票は東京の下宿、はい、先のままやったんですけどね
何も届かないですねそこにはね送っても
ちょうどね。でもあの僕もちょっと全部目通してないんですけど最近あの振り返ってるじゃ、振り返ってたじゃないですか。
振り返りやりました。
あれね続き気になる、ね、
それを僕もチラチラと読んでて、あやっぱり面白いなと思って。
ありがとうございます。そう2008年にね、うん、まあ、それまでいろんなことをやってたんですけど、うん、一回ちょっとリセットしまして、うん、まあ、ちょっといろいろね、もうちょっと辛いこともあってね、
いやあったんだろうなっていうのは業界から感じるからね、
まあまあ、
で、まあ、一応30ちょっとですわ、
はい、
まあ、ギリギリ間に合うか、就職活動、人生最初の就職活動だったっつってちょっと僕の中でイベント的に盛り上がってね、
はい、
こうやってた頃にちょっと撮影のお仕事とかいただいて、でこっちの世界に戻ってきたんですけど、あの流れがきっかけなんでここにもつながってくるんですよ。
そうですね、
まあそうですよね。
一番最初にあの振り返りの時に書きました、あの僕がフリーの役者として再スタートするきっかけになったのが、
う
ん、昔関西テレビで深夜にソードブルっていう番組
があって、
でソードブルに昔何回か出たことあったんですけど、うん、盾を担当されてた畑さんっていう方が東京の方にこう行かれると、
うん、
で盾をつけれる人がいなくなってしまうのでということで、うんうんうん、無理を承知でと電話かかってきまして、はは、あ無理も何も私人生のスケジュールを真っ白にしたところなんですじゃあおいでみたいな感じで、
いや僕だからテレビで見て、うん、テロップにあやまさんの名前につけて、ああ頑張ってあるなと、
うん、でね、そこに行って、でそこで準主役をやってた添島さんって方がいまして、
はいはい、
添島さんがアクトリーグっていうのをやってるから、
はいはいはい、
遊びにおいでって言われまして、
そうですよ、ね、
で僕アクトリーグ遊びに行ったら、うん、添さんはいなかったんですよ、
はい、
その代わり帰りのロビーで、はい、小野明日香っていう人に、
はい、
あんた初めて見るけどどこのチーム、うちのチーム入らへんってナンパされたんですよ
おっ、ついに我々の出会いのシーンがやってまいりましたよ
で、
じゃあ総長、またいいところですが、お時間がやってまいりました。
あ、これは続くってやつです
ね。続くです、もうせっかくなんでね。
さあ、動き始めたステージタイガーと青山幸彦、運命やいかに、この続きは
また来週ということで、それでは皆さんまた来週、
さよなら、
ごきげんよう。今こそ空に